はい、今準備しているんですけども、今お二人の証を聞いて、まずは大樹君が先輩が、本当は先輩がしとるのに、契約は僕がしたようにしてくれてるというのは、なんかイエス様が、本当はイエス様してくれたんだけど、私たちがしてもらっているよ、しているような、なんかそんな関係性ですごく愛あふれる証と、それと、くるみさんはその、後になって分かるというこの神様のことは本当に分からないんですよね、私たちね。そういった素晴らしい、こう自分の生活にも当てはまる証だったので、すごく心に響いてます。はい、はい、出ました。はい、今日は、聖書箇所なんですが、詩編のもういよいよ最後になります。150編をご準備ください。そして、今日の題は、主を賛美せよ、天が地にです。先ほど賛美チームの賛美を一緒にこう、イエス様を賛美する、主を賛美するということで、このみんなで賛美するのはとてもやっぱりいいですね。改めてというか、毎週毎週改めて賛美チームの皆さん、ありがとうございます。多分準備でね、練習とか、リハーサルとか、計画とか、神様と一緒に、ここまで、この日までに、一週間ごとにしてくれていることを感謝します。それでは、メッセージを取り次ぐ前に、一言お祈りさせてください。ハレルヤ、愛するイエス様、ありがとうございます。あなたの御言葉を今から取り次ぎますが、イエス様は私のようなこの小さなものを、主よ、あなたが取り扱っていただき、油を注いでください。そして聖霊様、あなたに頼りますので、必要なことだけを語れるように、また語る者、聞く者の心を開き、聖霊様が大胆に心の王座になって、イエス様が中心になって語れるように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、聖書をご準備していただかいただけたでしょうか。まだ開いてない方は大丈夫です。信玄の一つ手前ですので、最後開いたらパッと開けますので、どうぞ。で、ここから今からですが、この箇所、佳代子姉妹に拝読していただきます。お願いします。
新共同訳でお読みいたします。詩編150編です。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ。大空の砦で神を賛美せよ。力強い御業のゆえに神を賛美せよ。大きな御力のゆえに神を賛美せよ。角笛を吹いて神を賛美せよ。琴と竪琴を奏でて神を賛美せよ。太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。シンバルを鳴らし、神を賛美せよ。シンバルを響かせて、神を賛美せよ。息ある者はこぞって、主を賛美せよ。ハレルヤ。はい、今日の聖書箇所短いので、もう一度お読みしたいんですが、見ていただいた通り、神を賛美せよが続きます。同じように読みますので、神をと言いましたら、賛美せよは皆さんも声を出して一緒に読んでいただけたらと思います。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ。大空の砦で神を賛美せよ。力強い御業のゆえに神を賛美せよ。大きな御力のゆえに神を賛美せよ。角笛を吹いて神を賛美せよ。琴と竪琴を奏でて神を賛美せよ。太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。シンバルを鳴らし神を賛美せよ。シンバルを響かせて神を賛美せよ。息ある者はこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。
はい、ありがとうございます。前にも映し出しているんですが、詩編150編は、 詩編の最後なんですけれども、新共同訳聖書を開いている方は前のように一節から六節の間に神を賛美せよが十回このようにきれいに並んでます。最後は主を賛美せよ、全部で11回賛美せよがまっすぐに並んでいるっていうことを、まあこう読みながら、これは何か深い意味があるのですか神様と思って準備してきました。それほど神様は、私がまあ思いを巡らしたのは、主を賛美することを主は願われているのかなと今感じています。新改訳聖書ではこの賛美せよなんですが、主を褒めたたえよという意味です。この150編の最初と最後はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わってますが、このハレルヤこそ神を褒めたたえよという意味です。もともとこのハレルヤですが、ハレルヤはヘブル語でハレル、褒めたたえよと、や、ヤハウェ、神様の名前の短縮形が一つになったと言われています。そして賛美には対象者があります。主をです。聖霊様、イエス様、神様。もう対象は私たちではありません。神様なんです。これだけはもう間違ってはいけないことを私は、確認させてもらいました。では、一節で、聖女で神を賛美せよ、そして大空の砦で神を賛美せよとあります。これは賛美するところですよね、場所ですよね。さて皆さん、聖女とは、大空の砦とはどこを思いますか。そこで賛美せよなんですよ。ということで、ちょっと近くの人と、まあ、一人一分までですよ。一分で計二分。まあ、聖女とはこう。大空の砦ではこんな感じするということで、ちょっと分かち合ってみてください。どうぞ。はい。お時間となりましたので、思いを巡らしていただくというきっかけになったらよかったかなと思います。私は神学者でないので、神学的なことは何も言えませんが、思いを巡らして感じたことは神様それはもう素直に認めてくれているので、それなんです。で、今から御言葉をちょっと一つ見たいと思うのですが、聖女で神を賛美せよというところに関して、ヘブルの10章19節に、こういう御言葉があります。ちょっと皆さんで読んでみてもらっていいですか。それでから3、はい。つまり、聖女に入れるんです、私たちは。入れますか？アメ？入れるんですよ。だから、後ろの方からも聞こえてきたのが、なんかこう、イエス様が、とかね、いうのが、後ろの端の方の声も聞こえてきましたよ。はい。ちょっと耳をこうして。それから、メビッチョの方の、分かち合いでは、階段があってとか、ね。から、宮があって、いろいろこう聞こえてきましたが、どれも神様が思いを巡らしてくれている。で、そこで賛美せよですから、そこが遥か遠いところになると、そこで賛美したことにならないでしょ？だからそこで賛美できるんです。入っているということが御言葉にあるので、皆さん自信を持って。では、この御言葉からですが、まあ、旧約の時代は祭司しか聖女には入らなかったのですが、新約になった今、私たちは、イエス様を信じるとなると、イエス様の父によって、聖女に入れます。そして、主を賛美することができるのです。では、次に、大空の砦なんですけども、大空ですよね。と、私もイメージしていたんですが、どっかに聖書にないかなと思って、最初の方になんか、というのは私は覚えていたので、ちょっと確認したら、そういえば、創世記の一章八節に、御言葉があります。ちょっと神はから読んでみますよ。3、はい。神は、大空を天と呼ばれた。これは天なんですよ。天の砦。で、ここに絵がありますよね。どこに絵があるか皆さんわかります？これあるんですよ、この回路の中に。指さしてみますよ。せーの、3、はい、ここ。ね、これはデザインチームさんが祈って、このサレムチャペルのこの街 この地域、そしてここが御国になることをイメージして宣言して作られています。こうなるんですよ、絶対に。これね、真ん中にサレムチャペル、サレムっていうのがあると、真ん中に。そこまで見てましたか皆さん、虹があって約束の。美佐子先生が前回のメッセージで、主の祈りにある天のものが地にもなると言われたように、イエス様を信じる者には天が地に来るのです。つまり私たちはこの地にいても、自分のいるところが、大空の砦となる。私はそう今思いを巡らして、そしてこの場所が大空の砦と思って、先ほども一緒に皆さんと一緒に賛美しました。皆さんどうですか？では、次に行きますよ。今のが一節のところですけれども、二節になると、今日の暗唱聖句です。で、この中に、ゆえにっていうのがあるんですよね。ゆえに。何々ゆえに。これ、理由なんです。で、賛美をせよなんです。さて、皆さん、賛美をする理由、皆さんは何だと思ってますか？なぜ賛美をしますか？主に。その理由を、一分ずつ。また近くの人と。いや、自由にですよ。神様は自由ですからね。自由いるし。一分ずつ、最高二分。はい。じゃあ、シェア、分かち合ってください。どういう思いとかでもいいですよ。こういう思いだからでもいいです。だから、とか。はい。まあ、時間が来てしまったので、思いを巡らしていただいているのがもうそれなので、分かち合いが十分終わってないところもあるかもしれませんが。はい。で、きっと、まあ、いろいろあると思うんですよね。賛美する理由は、思いを巡らした皆さんの思いは、例えば神様に感謝を捧げるっていう人もいたでしょう。褒めたたえたい。栄光を返したい。神様だけを求めるとか。いや、ここにはないものもあると思うんです。今日はこんな気持ちで来たから神様こうして賛美を。いろいろあっていいと思うんです。賛美には歌詞があります。聖書の御言葉を、そのまま賛美の歌詞として入れているものもあるでしょうし、祈って祈って、賛美チームを作りましたよね。御言葉が入って、そして、賛美にふさわしい言葉を入れて、これ全部神様が与えられた言葉ですから、賛美には力があると思います。その賛美の力があるものをこうして、まあ、いろんな思いで、この賛美する理由があろうかと思います。はい。で、実は私も、この今日のメッセージをアブ先生から、まあ、お話を受けたとき、一つの質問がありました。私が最初だったんです、この質問をいただいたのは。増田さんは、なぜ旗を振って、普段ね、現場とか、いろんなところで、大変な思いもしとるやろうに、なんで旗振って賛美できるのか一言で言ってということで、一言で答えました。聞きたいですか？はい。最初にまあパッと本当にシンプルに答えてくださいだったので、本当にまあそれは神様に毎回ここで旗振ってるのは感謝を捧げるっていうことを伝えたんです。で、まあ、さらにアブ先生から、普段現場で大変な思いや働きにもかかわらず、日曜日には遠いところから教会に来て、笑顔で、かつ笑顔でですよ。笑顔で。旗を振って賛美している理由が何か、証を入れながら語ってくださいということで、しばらく数日間、まあ、神様に感謝を捧げるといったものの、まあ、もう少しその意味を、まあ、黙想したり、思いを巡らしたりする時間、静まったりして聞いてきました。でも結論は、やはり、主を賛美し、神様には、この暗唱聖句にもある力強い御言葉と大きな道からがあることを知れば知るほど、感謝を捧げるしかないと思ったんです。で、これは、まあ、この後、まあ、証にも出てくるんですが、感謝を捧げてさらに神様と一つになりたい。っていう思いがあります。またその証は後でお話をします。では、御言葉進めていきます。3節から5節です。 この3節から5節の御言葉、これは賛美のいろいろな形を表していますね。先ほどの賛美チームもこの御言葉にある通りですよ。まあ、若干言葉は違うかもしれませんが、シンバルとかね、太鼓とかドラムがありますよね。それから、琴とか縦琴とか弦、ギターもありますよね。あるいはボーカル、声で賛美する。ね。いろいろ。それこそキーボードとか。それからアブ先生は角笛を鳴らしてますよね。角もありますよ。角笛ってね。まあそれほど神様は大胆に賛美をする、賛美を捧げることを喜ばれるんだろうと思うんです。今メビッチョで礼拝賛美をしていますが、激しいですよ。空中でなんか、ノリさんは、こう、何言うんですか、足を3回転ぐらいせねえかんとか、掴み取れみたいなんとか、メビッチョ参加した人、あの賛美ね、さあ集まれ、ここはメビックいうやつね。あれはもう私たち以上に勝ってますよ。もう神様がもし言うなら、もっと踊れみたいなね。ですが、まあ、そうして先ほどメッセージして、この後、激しくやってくださいということで、ここにやってきました。ちょうどこのメッセージをしているときに、賛美をしていると思いますので、祈ってますよということで、多分今、バタバタ踊って賛美していると思いますよ。私も、まあ、こういうのを語りながらですが、何か賛美を、賛美をするなんですが、大胆にと思うことがありました。で、楽器はできないし、かといって、と思いつつなんですが、以前、匠先生が、ダンスとかもありますけどね、匠先生が、来られた時に、旗を振って大胆に、もう、後ろから前へ横、十字架のように走って、地ならり、地ならしもこう、ガクガク、こう、ブワーっとなんだ。いや、あの賛美を私は、見たときに、賛美を捧げる姿を見たときに、もう周りは気にされてないんですよね。もう神様と一つ。もうこれ したいなというか、なら旗を振ることは、できるのではないかということで、まず答えは、先ほど知りたいですかという答えは、もう一つのね、答えなんですが、旗を振っているのはそういうことで、旗を振るようになりました。で、旗を振るのは得意ではありませんし、旗を振って賛美するっていうことを合わせるのはなおさら苦手です。ですが、苦手ですし、旗を振るのが苦手というのは、本当は最初そう思ったのは、やっぱり周りの目が気になるからいうのがあるんです。で、周りの目が気になることは神様に結びついてないんです。だから、あえて逆に、神様と結びつくなら、旗を持った方が自分の正体がわかるかと。わかるでしょ？旗を持って振ってるっていうのは、本当にもうこの十字架見上げるときに、私は、もうこの時間は本当に神様に、礼拝を旗を持ってでもこの姿で捧げますということで、捧げているわけなんですね。はい。というのが、私の旗を振っている、賛美の姿なんですが、で、今からの証は、今からちょっと証に入るんですけれども、たまたま偶然なんやって捉えるのか、それとも、いやいや、神様からのご計画と捉えるのかは、これは聞く側の捉え方次第です。私は主のなさったご計画を、私はですよ、これはもうイエス様、であるっていう確信を持って証をします。証1、家族のことです。で、私は2年半前まで、私の両親と私たち夫婦と娘とで同居していました。特に当時救われていない両親の救いへの念動は家族の一致を大きく揺るがす難しい状況でした。イエス様を信じていない両親、信じないような両親、信じてほしいけど、 難しかったです。ですが、まあ2年半3年前ですかね、救われたんですよ。で、救われた後、まあ半年過ぎて、まあケアが必要だということで、今はケアハウスベテルに入居して生活しています。今では勤務される津田教会の3名の姉妹に支えられ、安心して生活しています。ありがとうございます。最近神様の御業と御力を感じる感謝することがありましたので紹介します。毎晩だいたい、まあ私は夕方6時頃になるとベテルの食事が終わって部屋に戻ってきているので、職場からか帰りの車で、まあハンズフリーかもしくは自宅で、ベテルの両親に電話をして主の祈りを一緒に毎晩捧げています。で、先月なんですが、母の健康診断の結果が良くなっていることを聞いて、私が電話で、お母さん、良くなっているのは、これやっぱりベテルの食事管理がきちんとしているから、感謝やでっていうことを言おうとした瞬間に、母が、すかさず、いや、それはイエス様や。イエス様に感謝やで。っていうことを、さっと言ったときに、と思いました。それを聞いたとき、あ、これイエス様の御業、道から、あ、イエス様と繋がってるな、と思ったんです。これまでは、救われた後も母は、やっぱりこう、信仰生活は短いので、信仰というよりかは、世の中的な、この世的なことを頼りがちやし、やっぱりそれが、身についてますから、私に対して、はよ、すぐ病院行こう。祈るよりっていうのを言っていた本人が、イエス様って答えたんです。私こそ、ちょっと悔い改めるではないですが、この世的な答えを言ってしまったので、母に、ハレルヤ、ということで、答えました。昨日も電話したんですが、お母さんのことちょっと明日言うけん、って言うたら、いや、私のこと言ってくれるんで、かまんの、言うから、いや、多分励ましになると思うよっていう話をして喜んでいたので、よろしくお伝えくださいことだったのでお伝えしておきます。はい、まあそういった母とか父の変化ですけれども、まあ信仰が確かなものになっていることに気づかされました。両親にとって賛美を歌う機会は施設の中に入るとほとんどないです。たまに入室を許されるときに YouTube でいくつか、まあ、賛美を2曲ぐらい、主我を愛すとか、慈しみ深きを賛美して、喜んでしてくれます。ですが、施設、ケアハウスに入る前の半年間は、実は毎晩、まあ、上下分離型で私は、こう、下の両親のところに行くんですが、まあ、お風呂に入る前に立ち寄って賛美をしていました。母も父も、ですが、長澤さんであろうと、ルアワーシップであろうと、賛美します、喜んで。もうなんか歌詞を渡すんです。印刷しとるの。まあ、それから成果も。もう何でもこう2回繰り返してくると頭に入ってきて、今日は賛美せんのみたいな雰囲気で、いや、しますから待ってくださいみたいなんで、もう賛美をするのが、すごく、いい時間というか、そういう時間でした。なので、まあ今ちょっとなかなかそれができないのが、息子としては、もうちょっとこう賛美できる機会があったらなと思ってはいるんですけれども、まあでも毎晩、こう主の祈りをしながら、これも賛美だということで、両親とも話したりしています。主は、こう大胆に、賛美と、礼拝ですかね、礼拝を捧げるものに、こう、導かれる方だなということの証です。これ母と父です。施設に入っているんですが、右側は、敬老の日にいただいたプレゼントを喜んで母がこう持っているところなので、皆さんにお礼をということで伝えます。はい。ということで、これが証の一つ目です。で、証の二つ目に入ります。現場の証です。寝取れ流れているので気をつけながら喋りたいと思います。はい、 で、今、まあ私は教育現場でいますので、教育現場、もうたくさん課題はありますが、あえて3つ、まあトップ3を挙げます。最近報道でよく聞いてると思うんですが、1つ目、教員の長時間労働と進まない働き方改革で、この辺によって下のイラストのようになっています。たくさんの人が。2番、教員不足と教員の病休者の増加ということで、不足でさらには病休者が出ると、空きができますので、働いているものがそこに入って、本来、10の仕事をするところを20ぐらいせないかようになると、給与は変わりません。なので下のようになります。3番、増加するいじめ問題などの対応苦慮ということで、やっぱりこれ年々増えてますので、対応ですから、左から2番目のような赤いシーってなっていることがこう来ると、疲弊します。これ2時間3時間対応、あんまり詳しくは言えないですが、これが毎日になるとしんどいのが、もう今全国的です。全国的ですよ。で、まあこういう状況を、見ながら、大変教員は心身ともに疲弊しています。で、私自身なんですが、子供だけでなくて、こういった、先生方の心と体を、見守る立場なので、これが数が多くなったりというか、時間が増えると私も受け止め側になるので、自分も疲弊します。特に今の私のポジションは、聞くことはいっぱいあるんですよ。だけど私が聞いてほしい人に話せる人はいません。聞いてねって無理ですよね。後ろにいる、一緒に働いている人には言えないです。秘密も多いし、原則喋れないし、なので、しんどくなることもあります。大きな緊張が毎日伴いヘトヘトになることもあります。またこうして日曜日、今日はね、メッセージさせていただくのと感謝です。こうやって来れるのは本当に幸いで、ただ運動会や学校行事とか学習参観重なることがあります。で、この街道で賛美し礼拝することは当然その日はできません、やっぱりね。でも心と、それから霊は仕事ではなく、その使わされたところが宣教なんだって宣言して、現場にこういう日曜日の日が重なった時は行っています。でも、実際肉体的に、あるいは精神的にはきついです。だからこそこの日曜日にサレムチャペルで礼拝できることは大きな恵みであり感謝なんです。このように地道で忍耐のいる、現場での信仰の日々ですが、感謝の証がありますので、一つ紹介しようと思います。ここからが本格的革新の中に入るところです。今年1月に礼拝メッセージのご用をさせていただいたとき、以前の勤務校、この3月までは前の学校です。で、毎朝旗を振って、私現場でも旗を振ってましたので、そっちの旗は、そこに今日はあえて黄色にしたんですが、黄色い旗振ってますが、それはしていたんですけれども、校門のところで子供たちと挨拶を交わしていたら、3年生の女の子が来て、通り過ぎた後私の方へ振り返り、私もイエス様を信じているよと真っ赤な顔で、勇気を振り絞って、私に言って立ち去った証をしたのを、覚えています。皆さんも覚えている方は覚えているかなと思うんです。で、その子がどうなったか言うたらなんですが、実はその後日談があるので今日明かしします。その前に、私はこの4月に異動がありました。 しかし、その、当時の、前任校の現状から、関係者の方々に、1月や2月、これあなたもう1年やってよというような、もう、案に、自分に、使命があるんだっていうのをちょっと聞いていたので、もう残る準備し、万全しとかないかんなと、いうことで、今年ももう多分、変わらんということを覚悟しとったんです。それはそれで、力を入れ、念入りにしてきたわけなんですよ。で、ですね、いわゆる移動せず留任っていうのを、もう当日、3月の移動発表の蓋開くまでは、もうおるぞと。で、開けてみたら、名前が最初はなかったんですが、辞職者がいたので、最初気がつかない、やっぱおるなと思った数十秒後に、2番目見ると自分が履いてたの嘘やろということで、というように、最初驚きつつ、次2つ目、は、実はもうここに、落胆が入ってきました。もう打ち込みだったんです。この学校であと1年、私の心の中ですよ。主とこれまでに気づいた仲間と一緒にもっと現場を御国にするつもりだったとか、あと一年もっとやることがあったのにとか、あの子たちをあと一年見守りたかったし、あの子たちの中で卒業する子もいた、進級する子もいた、っていうことで、もう一年っていう気持ちが強かっただけに、もう心が揺れていたんです。そして正直、移動後の日曜日の礼拝では、特に4月に入ってからもですが、喜んで賛美する気持ちにはなれず、大変しんどかったです。でもこの移動は主の御心と受け取り、旗を振って賛美することにあえてしました。このように心が落ち込んだ新たな移動先でのスタートが、3週間、4週間過ぎた4月の終わりの頃です。この教会の後ろのレターボックスの、中に一つの、便箋封筒が入っていたのをうちの妻がさっき見つけて連絡をくれました。中入っているよということで。で、私は遅れて、多分その日は私が遅れたというか、二人が別々に来たんだと思うんですが、その状況を知って、で、もらって、手紙を見ました。中身という、見ると、それがなんと、先ほど1月のメッセージでした。その、私もイエス様を信じているよと言った女の子のお母さんからの手紙が、なぜか津田教会に届いていたんです。その手紙を、佳代子姉妹に今から読んでもらいます。
今からお手紙をお読みしますが、出てきます学校名、また人の名前は仮名を使わせていただいております。増田校長先生へ、昨年度、二宮小学校の3年生でした。村上沙羅の母です。3年間、二宮小学校での教育に尽力していただきまして、ありがとうございました。3年前に娘が入学したとき、PTA 新聞でのインタビューで、行ってみたいところに校長先生はイスラエルとお答えになっていて、もしかしてと思っていました。2年生になった娘からクリスマスに全校長会で校長先生がイエス・キリストは神様だと言っていたと聞き、校長先生がクリスチャンであることを確信いたしました。周囲に教会に行っている子どもがいない中、校長先生がクリスチャンであることに娘はとても励まされていました。3年生になった娘に自分もイエス様を信じていることを伝えてみたらと勧めてみると、いつも校長先生は子どもたちに囲まれているから言えないとのことだったので、聖霊が助けてくださるよう一緒にお祈りしました。すると校長先生と朝2人きりになれて言えたよと大変喜んで娘が報告してくれました。娘が信仰告白をするのは初めてのことで、神様が素晴らしい機会を与えてくださったことを感謝しています。娘の妹が3月に二宮幼稚園を修了しました。4月に二宮小学校に入学したので まだまだ増田校長先生にいていただきたい気持ちですが、新たな赴任校での働きが祝福され、神様の御心がなされていくことをお祈りしています。二宮幼稚園の行事でよくお見かけし、就学前検診の面談も校長先生が担当してくださったのですが、お話しする機会はなく、陰ながらお祈りしていました。娘の信仰が励まされていたことについて感謝をお伝えしたく、この度手紙を送らせていただきます。ありがとうございました。増田校長との、校長先生との出会いを通して、娘に信仰の喜びを与えてくださった主を賛美いたします。村上沙羅の母より。
はい、ありがとうございます。この親子がどうやって私が、津田キリスト教会の教会員であるのかを知られたのかは、私は今でもわかりません。実は二宮小学校を卒業した二人にも聞いても知らないです。で、でもこの女の子が、私がこの4月、本当にもう、こう苦しんでいる時に、この手紙をもらって、この女の子の初めての信仰告白だという言葉を見て、私はもう本当に心が癒されました。公立の学校現場で、救いは起きないのかってずっともう本当に悩んできた時、悩むというか、こう戦ってきているんだけども、身はならないのかというのを思ってきたところなんです。諦めそうにもなっていたところなんですが、さらには諦めそうになりつつ落胆した4月に、いや、前田垂れ、花咲いて実になってるやんっていう、これこそ、主の御力であり、御業だと、私はもう確信し、イエス様を大胆に賛美しました。イエス様を賛美し、地道に現場を取りなし、主に望みを置くなら、公立であろうとどこであろうと一人の失われた魂が救われることを私は経験したのです。その後、またハガキが一通来ました。5月の終わりです。この子には、妹、先ほど出てきた1年生の女の子の妹がいるんですが、またハガキの中に、私もイエス様大好き、信じています。と書かれているのです。二人の女の子が救いに授かっているのです。主は本当に生きておられます。このような体験をするときに、主に感謝。息ある者はこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。こぞって、一斉に、みんなで、この場所で、この場所が天の砦にもなります。聖なるところにもなるんです。全然離れたところではなくて、それを皆さんと一緒に、こうして、日曜日に集まって礼拝できることは本当に大きな恵みです。このように救いの御業を見るとき、イエス様の十字架の死と復活、救いに感謝するのです。賛美には十字架が見えます。今日の暗唱聖句の力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな御力のゆえに神を賛美せよの力強い御業と大きな御力はもうイエス様そのものなんです。イエス様の十字架を思うとき、どんな時にも主を賛美し、旗を振って神の国を拡大したいと思わされています。この御言葉が私が賛美する理由なんです。一人一人賛美する方法はいろいろあっていいと思います。でも一番大切なのは、賛美したい気持ちがあるから賛美する。もう、これもいいと思うんですが、むしろ、賛美できない時、賛美できそうでない、賛美できないという気持ちの時も、いつも主に希望を置き、神を賛美することが大事だと私は思いました。つまり、どんな時でも主を賛美することが、主と一つとなり、天が地になるのです。私は今使わされているところで主を賛美し、その地において天が地になり、救いが起こることを主に期待しています。皆さんもどうぞ一緒に、それぞれ使わされているところで主を賛美し、息ある者はこぞって主を賛美せよ、ハレルヤ。 と宣言していきましょう。ちょっとこれ、みんなで最後宣言して、終わろうと思います。では行きますよ。3、はい。息あるものはこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。はい、では祈ります。愛するイエス様、ありがとうございます。あなたを賛美します。主を賛美します。聖霊様を賛美します。そして天のお父様を賛美します。天が地になります。それぞれ使わされているところ、家庭、学校、すべてが天が地にです。神を賛美するところにすべてのものが集まります。こうして集まって賛美できるこの幸いをあなたに主に栄光をお返しします。この一週間どうぞ私たち一緒に賛美するもの、またこの証の中にも出てきましたが、まだ賛美していない人もこぞって賛美することが主が願われていることです。イエス様、あなたが私たちを使わし、そして私たちは弟子となりますので、その場所で福音を述べ伝え、私たちの姿を通してイエス様が見えるように導いてください。今日の礼拝を感謝します。イエス様に栄光を返し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。